ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa newsu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシアはアラブ首長国連邦とシンガポールからワクチン、酸素ボンベ、医療機器のサポートを受け、COVID-19 への対処を支援しました。インドネシア外務省によると、インドネシアに到着したアラブ首長国連邦からの支援には、25万回分のシノファームワクチン、450個の40リットルの酸素ボンベ、150個の携帯型酸素濃縮器が含まれていました。さらに、アラブ首長国連邦は、個人用保護具、マスク、手袋などからの20トンの医療安全装置も送付しました。以前、インドネシアはシンガポール政府から250個の50リットル酸素ボンベ、2個のアイソタンク、そして570個の酸素濃縮器、600個の鼻カニュール、600個の気泡加湿器の形で支援を受けていました。インドネシアはインドネシア外務省を通じて、アラブ首長国連邦とシンガポールの支援に感謝の意を表しました。それでは次のニュースです。中国の一部の地域のワクチン未接種の偽証者は苦労するという中国の予定があります。病院、学校、養護施設などの高級サービスへのアクセスが禁止されます。中国は国民の 80% が COVID-19 のワクチン接種を受けることを目標としています。先週、中国政府は数値を出しました。7月末または8月上旬までに予防接種を受ける必要があることを住民に警告します。その後、彼らは日常生活の中で様々な制限に直面するでしょう。これは約22万人が住む江西省と省南県が今週発行した数値によるものです。原則として、ワクチン未接種の居住者は7月26日以降、学校、公共交通機関、医療施設、その他の施設やサービスへのアクセスを拒否されます。それでは次のニュースです。トルコ当局は、それが支配するシリアの領土で数十の遺体を含む集団墓地を発見したと主張しています。トルコはシリアでアメリカが支援するクルド人民兵が殺害の背後にいると非難しています。トルコの首長はアフリン地域の地方自治体とシリアの人権団体によって否定されており、彼らは墓は非公式の埋葬であり、集団墓地ではないと述べています。トルコとシリアのその代理人は、2016年以来、 イラクとシリアのイスラム国グループとクルド人民防衛隊の民兵に対する軍事作戦でシリア内の領土を支配してきました。2018年3月、彼らはシリアのクルド軍を撃退した後、アフリの町を占領しました。以前シリア公共の破壊州知事であるフラミドアンは記者団に、アフリン地域で61人の遺体を含む集団墓地を見つかったと述べました。これは人道に対する罪です。それでは次のニュースです。アフリカ豚コレラの最初の症例はドイツの養豚で確認されています。この病気はドイツ東部のブランデンブルク州にある2つの農場の豚で確認されました。アフリカ豚コレラのいくつかの症例は以前は野生動物でのみ発見されており、これまでに1267例のアフリカ豚コレラがブランデンブルク地域のイノシシで発生しています。ブランデンブルクはアフリカ豚コレラが蔓延しているポーランドとドイツの国境にあります。ドイツのフリードリース・レフラ科学研究所は家畜がアフリカ豚コレラに感染していることを確認しました。農業省は地域間の概念、つまり欧州連邦内でのみドイツの豚肉を輸出することを意味すると述べました。地域間の概念はアフリカ豚コレラの症例が見られる国の地域からの豚肉の輸入を停止することを意味しますが、それは国のすべての地域の販売を全面的に禁止することを意味するものではありません。それでは次のニュースです。国営航空会社のガルダインドネシア航空は、同社の業績回復を加速させるためのステップとして、輸出物量輸送事業を最適化します。これはジャカルタでの声明の中で、ガルダインドネシア航空の社長、イルファン・スティアプラによって述べられました。中央統計局からの報告によると、インドネシアの輸出トラフィックの一貫した増加は、昨年の同時期と比較して、2021年6月に 54.46% 増加しました。イルファンは、インドネシアの輸出部門の成長が前向きに動き、増加することで、今後の同社の事業に影響を与えると考えています。2021年5月まで、ガルダインドネシアグループは2020年の同時期と比較して最大 35% の貨物輸送の伸びを記録しました。ガルダインドネシア航空は、インドネシアの主要な輸出商品と中小企業の超高敏感主導をサポートするために、貨物便ネットワークの拡大のために艦隊の利用を引き続き最適化します。そのうちの一つは、現在多くの国内及び国際貨物便にサービスを提供している2つの両各貨物船体の運航によるものです。それでは次のニュースです。オーストラリア当局は COVID-19 の非常に伝染性の高いデルタ変異体の発生が金曜日に再びエスカレートしたため、国の人口の約 40% をカバーする封鎖措置を遵守するよう国民に促しています。ニューサウスウェールズでの毎日の新しい感染は先月に減少した後に増加しました。その間、ビクトリア州の国境を越えた新しい事件は着実に続きました。6月中旬にシドニーで最初に検出された以来、感染の総数は現在1000を超えています。シドニーはすでに封鎖の第4週に入っていますが、ニューサウスウェールズ当局は木曜日に65件から97件の新しい症例を記録しました。一方、ニューサウスウェールズ州のグラディス・ブレージ・クリアン議長は、土曜日の毎日の症例数は引き続き多く、必要に応じて制限を強化できると述べました。 データに基づくと 31,500 件以上の症例と512人の死亡があります。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは中部ジャワのバニュマスから来ました。軍事地区の0701バニュマスによって実施された TNI マヌンガル マソクデササンクヨンタハプ2カスドは、農道の建設を無事に完了し、中部ジャワのバニュマスのカノンワタン村に観光の機会を開きました。0701バニュマス軍管区の司令官であるカンラチューシャは、身体活動は具体的なリベート、タルト、カルバードの建設及び居住できない家のリハビリの形で行われたと述べました。それとは別に健康教育と COVID-19 感染の予防も行われました。中社は建設された道路が農業生産道路として使用されるため、開発の結果が人々の経済を改善できることを望んでいます。次のお便りは東ジャワのスラバヤから来ました。東ジャワ地域リーダーシップコミュニケーションフォーラムの職員は、政府の予防接種プログラムを加速するためにスラバヤの警察本部に数十台のドアツードア精密予防接種救急車を派遣しました。東ジャワ警察の司令官で警察の検査官であるニコ・アフィンタ氏は、このプログラムは東ジャワ州政府、国軍及び 警察によって共同で実施されたと述べました。29台もの救急車が発見されました。ヘゴチャヒョノはこのプログラムの対象は特に郊外で予防接種プログラムに触れたことがない人々であると述べました。最後のお便りは西ジャワのレポから来ました。インドネシア大学の職業学生はなんとか3つのチャンピオンシップタイトルを獲得し、インドネシア大学職業教育プログラムが主催するデジタルビジネス向けグローバルチャットボットコンペティション2021年と呼ばれる国際チャットボットコンペティションで総合優勝者として出場しました。インドネシア大学職業教育プログラムのダイレクターであるシギット・プラノー・ハディワルドヨ教授は、このような国際レベルの競争を通じてインドネシア大学職業に対する前向きなイメージと評判の高め、外国のパートナーを引き続けて協力を構築することも可能であると述べました。コンテストは実質的に2021年6月1日から7月1日に開催され、インドネシアの10のキャンパスが参加しました。これでインドネシアのお便り終わります。
ボイスインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
の皆さん、歴史です。今日は7月17日の出来事をお伝えします。まずは2006年7月17日、ジャワ海の南部のマグニチュード 6.5 の地震が津波を引き起こしました。この地震は2メートルもの高さの津波を引き起こし、ジャワ島の南海岸の家屋を破壊し、少なくとも659人の命を奪いました。津波はジャワ島の南海岸のチパトゥジャ、タシクマラヤ、パガンダラン、チアミスの村を襲いました。インドネシア保健省のスポークスマンによると、約450人が負傷し、5万2700人が家を失いました。そして、約40人が行方不明と宣言されました。次は2009年7月17日、南ジャカルタのマガクニンガン地区にあるジャカルタのジェウェマリアットホテルとリスカルトンホテルで7時47分から7時57分に爆弾が爆発しました。自爆テロとして知られているこの事件は、インドネシア人とニュージーランド、オーストラリア、オランダからの外国人の両方で9人を殺し、50人以上を負傷させました。 この事件は2009年7月20日にインドネシアのオールスターチームと対戦するマンチェスターユナイテッドのサッカーチームが到着する予定の2日前にインドネシアの大統領選挙と副大統領選挙の9日後に発生しました。警察は他の多くの爆撃機の容疑者を逮捕または射殺することに成功しましたが、大勢の加害者はまだ多数います。最後に2014年7月17日、ウクライナのミサイルによって撃たれたマレーシア航空17便がウクライナのドネツクで墜落しました。マレーシア航空17便はアムステルダムからクアラルンプールへの国際旅客便です。このボーイング777-200ER は2014年7月17日にロシア国境近くのウクライナ東部で墜落し、様々な国から283人の乗客と15人の乗務員が搭乗しました。伝えられるところによると、飛行機はロシア領空に入る前に50から80キロメートル墜落しました。ウクライナ当局は飛行機が高度1万メートルのミサイルによって撃墜されたと疑っています。これは2014年3月にマレーシア航空370便が失踪した後、過去5ヶ月でマレーシア航空とその777艦隊によって2番目の重大な事件です。これで歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。中国政府は780万アメリカドル相当の医療支援とワクチンをインドネシアに提供しました。支援は福建からインドネシア共和国大使、中華人民共和国、ジャウハリ・オガンマンゴンに提供されました。引き渡しはインドネシアと中国の2カ国スインパークグローバル投資促進会議で開催されました。このイベントには2021年7月15日木曜日に海事投資調整大臣のルフォッピン・サルパンジャイタンが事実上出席しました。2021年7月15日の海事投資省のプレスリリースを引用して、ルフォッピン・サルパンジャイタンはハイレベル対話メカニズムの事務局を通じて、中国政府は5000万人民元または780万アメリカドル相当のインドネシアへの医療援助とワクチンです。ルフトは木曜日に、福建省政府も総額約300万人人民币または46万5000アメリカドル相当の支援を提供したと述べました。その際、ルフト・ピンサル・パンジャイタンは、中国政府、そしてインドネシアを支援する準備ができている機関や企業からの継続的な支援に感謝と意を表しました。ルフォッチによると、国内の COVID-19 症例の急増に続いて、インドネシアは COVID-19 の治療のために、液体酸素、アイソタン、酸素調整シリンダー、酸素濃縮器、酸素発生器、抗ウイルス薬など多くの医療機器を必要としていました。パンデミックが始まって以来、インドネシアと中国は共同で COVID-19 と戦っています。ルフォッはまた、インドネシアへの COVID-19 ワクチンの供給を確保し、インドネシアを地域のワクチン生産センターにした中国のシー・ジンピン国家主席と、中国のワン・イー外相の措置を高く評価しました。その際、ルフォッチは、インドネシア政府は特に2カ国スインパーク工業地帯において、引き続き投資とビジネス環境を促進すると述べました。インドネシア政府によると、プログラムの成功は両国が達成する共通の目標であったため、より大きな支援が与えられました。インドネシアと中国は2カ国のスインパークの協力を通じて、公園の開発と建設および両国間の総合接続を奨励および促進することに取り組んでいます。両国間の協力は海洋産業、食品製造、建築材料、エネルギー、報酬、勝利およびオーバーホール、ML 航空、電子機器およびその他の合意された分野を対象としています。インドネシアは、バタン工業団地、ビンタン工業団地、アフィアルナ工業団地の3つの工業団地を用意しています。一方、中国は福建省福修士福教師市にある元部二島市区を協力の工業地域として指定しました。これでインドネシア語を終わります。
ボイスオブインドネシアは再び DOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
kasih semangatmu hidupi hatiku berlipur lara di saat ku terjatuh hujan mentari datang silih berganti ku ingat selalu senyummu walau kenangan bersamamu kan pudar sisa jejakmu akan ku cari ku teringat padamu nada so-so
さん、インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサオインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサオインドネシアです。今日はチュブジャワのパマランの伝統的な料理、ロントンレッカムをご紹介します。パマランはジャカルタからスラバヤまでからの東中航機として戦力的に配置されているパンチューラルートの接種の一つです。西にはテガール区、東はパカロガン市、南はプルバリンガ区と国境を接しています。パマランにはロントンダカムと呼ばれている伝統的な食べ物があります。ロントンダカムは調理方法から習得されます。 つまり提供する前にロントンにココナッツミルクを注ぎ再びこぼします。その後再び水をやり、そして再びこぼしました。ロントンは整髪するまで数回水をやります。パマラン語で水伐するという用語はドカムであるため、この食べ物はロントンドカムと呼ばれています。ロントンドカムの調合はスライスしたロントン、ココナッツフレークをまぶしたカレーのような黄色のココナッツミルクソースで構成されています。さらにすりおろしたココナッツも加えられ、黄金色になるまで揚げられ、フラッカーと揚げ生ネギが加えられます。ロントンドカムは水上サテと一緒に出されます。ロントンドカムの屋台では水上揚げサテとスープサテの2種類のチキンサテが提供されます。揚げサテは乾燥しており、そしてスープサテはココナッツミルクソースを添えてサーディンをまぶした揚げサテです。ロントンドカムを振りかけるのに使用されるクラッカーにはヌードルクラッカーがあります。ヌードルクラッカーはパンチュラ地方の典型的なカミラの一つです。ロントンドカムのユニークなところは、この料理にはカム肉の混合物も含まれています。ロントンドカムの味も辛い傾向があります。このスパイシーな味は唐辛子によるものではなく、ロントンドカムソースのスパイスとして使用されているレモングラスによるものです。ロントンドカムで使用されているロントンはバナナの葉で包んだご飯を使って調理するため、バナナの葉の柔らかな食感と香りがあります。中部ジャワのパマランの名物であるロントンドカムは午後と夕方、特に暖かい時に食べるととても美味しいです。ロントンドカムの一つあたりの価格は約7000ルピアですが、さては通常2000から3000ルピアで販売されています。リスナーの皆さん、これでそのインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイトオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。鶏の足はしばしば美味しいおやつに変わります。しかし今回は西ジャワ州バンドンの廃材中小企業 OMKM が靴を作るための材料として鶏の足を使用しました。ヒルカは2017年から存在する鶏の足で作られた靴のメーカーです。ヒルカの創設者であるノルマン・ファリエルカはバンドンのレゴ地区にこの製作会社を設立しました。鶏の足から靴を作るというノーマンのアイデアは、革のなめし技術に関する父親の日記に触発されました。鶏の足の革から作られた靴製品の開発に関する研究は約2年間行った後、ノーマンは2017年に国際展示会の一つで彼の製品を正式にリリースして販売し始めました。この商品はすぐに多くの来場者の注目を集めました。完全に鶏の足で作られた靴を作るには少なくとも40から80の鶏の足が必要です。 牛や羊の皮を混ぜた靴の場合、必要なのは15から18の鶏の足だけです。ノルマによれば、鶏の足の皮の使用は環境に優しいファッション業界の製品を作るための代替手段です。現在、ヒルカは所有する鶏の足の革靴コレクションにはジョッカ、タフィアロ、ランジャナ、バラワン、エカジャティの5種類があります。これらの製品はすべて49万ルピアから250万ルピアまでの様々な価格で販売されています。価格は使用する鶏の足の皮の量とそれを作るのが難しいレベルによって異なります。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang. Dia membisu kau cinta dia, di mana letak
ボイスオブインドネシアは再び DOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はキナナ・アシュティアンをご紹介します。キナナ・アシュティアンは1966年に兄弟やトリオと一緒にサブラナ・ダ・グループを設立した時に知られるようになりました。彼のキャリアの間にキーナンはいくつかのバンドのメンバーになりました。しかし彼はついにソロキャリアに落ち着き、1978年にリバタス・アンガン・アンガンというタイトルのデビューアルバムをリリースしました。彼のヒット曲はヌアンサブリンというタイトルでした。特に若いミュージシャンのウィリー・アン・リアノが2008年にモーダンバージョンでヌアンサブリングを歌って以来、今までこの曲は今でも聴き心地が良いです。リスナーの皆さん、次はキーナンのスティアのヌアンサブリングです。音楽の広場を終わります。
Saja waktu pertalian terjalin sudah ada yang menarik pancaran diri terus mengganggu mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasyikkan cara kejutan pesona diri pertama ku jabat jemari tanganmu biasa saja masa berkenalan lewatlah sudah masa berkata
Voice of Indonesia.